広報長泉。2020年3月15日号、ナンバー1359。発行、長泉町役場。編集、行政課。電話、055-989-5500。郵便番号、411-8668。静岡県駿東郡長泉町、中尖828。ホームページ、https://www.town.nagaizumi.lg.jp。 e メール、広報@town.nagaizumi.lg.jp。 音訳、声のサークル、あけぼの。記事は一部割愛してお届けしています。表紙は大きなクスノキの写真です。長泉町観光写真コンテスト最優秀賞決定。町のおすすめスポットやお気に入りの風景など、長泉町の魅力あふれる写真を募集した長泉観光交流協会主催第44回長泉町観光交流写真コンテストの最優秀賞が中尾田真由美さん本塾の大きなクスノキだねに決定しました。おめでとうございます。なお入賞作品の展示会を4月1日水曜日から14日火曜日にコミュニティ長泉で開催します。特集、特殊詐欺、悪質商法、詐欺師は今もあなたを狙ってる。令和2年2月町内で県内最大規模の特殊詐欺事件発生、被害額は5000万円。今年に入って県内で特殊詐欺の被害が急増しています。静岡県内の特殊詐欺被害は、令和元年には5年ぶりに減少したものの、年が明けてから一転、被害が急増しています。静岡県警察は、特殊詐欺グループに静岡県が標的にされている可能性があるとして注意を呼びかけています。特殊詐欺や悪質商法の被害はもう他人事ではありません。悪質な犯罪を止めるのは私たち自身です。還付金があります。会社のお金を使い込んでしまった。電話番号を変えた。カバンを盗まれた。現金が当選しました。ATM に行ってください。示談金。俺だよ、俺。警察官がキャッシュカードを取りに行きます。これらは詐欺です。急いで、今すぐ、助けて、早く、と言われても騙されてはいけません。令和元年10月、町内で特殊詐欺事件発生。被害額248万円。犯行は一瞬、後悔は一生。次に騙されるのはあなたかも。近年、社会問題になっている特殊詐欺。自分は大丈夫。騙される人が悪いと思っていませんか？いえいえ、それは間違いです。今や絶対に大丈夫と思っている人が騙される時代です。今回の特集では、発生件数自体は減少したものの、その手口が日々巧妙、複雑化して、より悪質になっている特殊詐欺と悪質商法にスポットを当てます。本号で詐欺の実態対策を学び、町内から詐欺被害をなくしましょう。これが最近多発している特殊詐欺、キャッシュカード詐欺等の手口だ。プルプル、電話だ、誰かしら。もしもし、財務局の〇〇です。キャッシュカードが偽造され、不正に使われている可能性があります。カードを停止させる必要がありますので、すぐに職員を伺わせます。その後すぐに、ピンポーン。財務局のバツバツです。キャッシュカードをこの封筒に入れ、押印をし、5日間このままにしてください。次にこの紙に銀行名と支店名を書いてください。この封筒にカードを入れるのね。印鑑は奥の部屋だわ。しめしめ、この隙に別の封筒とすり替えてっと。ご協力ありがとうございます。何か変。銀行に聞いてみよう。私の預金大丈夫ですか？今50万円引き出されていますよ。カードがここにあるのになぜ？ 暗証番号は許さない。実際は封筒がすり替えられ、カードが盗まれています。手元の封筒には全く関係のないカードが入っていました。町内在住 X さん、70代女性。私が騙されるなんて信じられない。過去にアクスに入れられた経験があり、ホームセキュリティも契約、電話はいつも留守番電話設定、初対面の人には簡単に玄関を開けないなど、防犯対策は人一倍注意していました。そんな私が詐欺に遭うなんて今でも信じられません。正直、自分は絶対騙されない自信がありました。今思い返せば、あの時は突然のことに動揺してしまい、犯人のペースに乗せられてしまいました。冷静に考える暇を与えない犯人の巧みな話術に、まるで魔法にかかったようでした。そして今でも不思議なことは、犯人との会話の中でカードの暗証番号は話していないのに、なぜ番号が分かってしまったかです。いずれにしても、こんな辛い思いをするのは私で最後にしてほしいです。X さんは友人たちの間でも有名なしっかり者。それではなぜ騙されてしまったのでしょうか。きっといつもの X さんなら知らない番号の電話には出ない。仮に出たとしても会話の中で詐欺を見破られたと思います。しかし犯人は狡猾な話術で電話を切らせず、思わず出てしまい動揺する X さんの一瞬の隙を見逃しませんでした。また暗証番号は最初の電話か訪問時の会話の中で聞き出されてしまった可能性があります。騙されスイッチがオンになった瞬間、1、表示された電話番号を確認せず思わず出てしまった。2、相手の話を信じて確認を行わないまま話を続けてしまった。3、観光庁の名前を聞いてすぐ玄関を開けてしまった。4、その場の雰囲気ですぐに返答してしまった。
被害は甚大。平成30年の全国での特殊詐欺発生件数は16,496件。被害総額は約364億円にもなり、計算すると1日約1億円の被害額になります。この数値はあくまでも警察に認知されている件数なので、実際の被害はさらに深刻と考えられます。また、残念ながら、町内でも平成30年に7件で792万円、令和元年に3件で680万円、令和2年3月10日までに1件5000万円の特殊詐欺被害が発生しています。10種の手口。特殊詐欺の手口は日々進化しています。静岡県警察では令和2年1月から特殊詐欺を10種に分類しています。今後も新たな手口は増えていくと思われます。特殊詐欺とは、犯人が親族や公共機関の職員になりすまし、不特定多数に電話や手紙、メールなどを用いて不安を煽り、キャッシュカードを騙し取ったり、ATM を操作させ、犯人の口座に送金させるなどして、不正に現金を騙し取る次の1から10の詐欺の総称です。1、オレオレ詐欺。発生件数県内第1位。電話を利用して、息子や孫、会社の上司、弁護士などを装い、会社でのトラブルや交通事故の示談金を名目に、現金を犯人の口座に振り込ませる。また、警察官や役場、金融機関職員などをかたって電話し、現金やキャッシュカードを自宅に取りに来たり、宅配便などで現金を送金させる。2、キャッシュカード詐欺等、発生件数県内第2位。警察官、金融機関、大手百貨店を装って被害者に電話をかけ、キャッシュカードが不正に利用されているなどと語り、キャッシュカードを準備させ、直接被害者宅を訪問し、キャッシュカードを封筒などに入れさせ、隙を見てカードを盗み、口座から現金を引き出す。3、架空料金請求詐欺。発生件数県内第3位。 はがきやメールを利用してアダルトサイトなどの未払い金があるなど架空の料金を請求し現金を振り込ませたり、電子マネーを購入させ ID 番号を聞き出したりして現金を騙し取る。4. 預貯金詐欺。親族や警察官、役場、金融機関職員を装い、あなたの口座が犯罪被害に遭っている、新しいキャッシュカードへの交換手続きが必要、変更手続きには4桁の暗証番号が必要などとキャッシュカード変更手続きを装い、キャッシュカード、クレジットカードを騙し取って口座から現金を引き出す。5. 融資保証金詐欺。個人事業主に金融機関などを装い、実際は融資をしないにもかかわらず、低金利で融資可能、審査は簡単などのファックスやメール、手紙を送り、申し込んできた方に保証金を名目に現金を騙し取る。6. 還付金詐欺。社会保険庁や税務署などの職員を装い、払いすぎた税金や医療費を返します。今すぐ ATM へ行ってくださいと電話をかけ、本人の携帯電話に指示しながら ATM を操作させ、犯人の口座に現金を振り込ませる。7. 金融商品詐欺。架空の未公開株や有価証券、外国通貨の購入を斡旋し、必ず儲かる、あなたしか買えないなどと言って、購入すれば利益が得られるものと誤信させ、現金を騙し取る。8. ギャンブル詐欺。パチンコの攻略法、競馬の必勝法、宝くじの当選番号を教えるなど、雑誌掲載や不特定多数にメールを送信して、登録を申し込んできた方に会員登録料や情報料の名目で現金を騙し取る。9. 交際斡旋詐欺。雑誌やメールで女性紹介など嘘の情報を提供し、これに応じてきた方から会員登録料金を騙し取ったり、異性になりすまし現金を要求したり、サイト上で高額なポイントを購入させる。10. その他の特殊詐欺。1から9に該当しないものの、対面することなく電話などで現金を騙し取る。詐欺電話は必ずかかってきます。皆さんは、自分には詐欺電話はかかってこない、かかってきても騙されることはないと思っていませんか？実は被害に遭われた方の多くがそう考えていました。しかし、詐欺電話はいつ、どのお宅にかかってきてもおかしくはありません。特殊詐欺の犯行グループは、何らかの方法により入手した卒業アルバムや同窓会名簿をもとに、名前や年齢などの情報を得て、息子や孫、最近では警察官や銀行員、公務員などを装って、次から次へと電話をかけています。実際に警察が犯人から押収した名簿には、静岡県内だけでも約9万人分の氏名や連絡先が記載されていました。さらに犯行グループが複数存在することや、未押収の名簿が多数存在している可能性を考慮すれば、詐欺電話が明日あなたにかかってきても不思議ではないのです。平穏な日常が一瞬で。特殊詐欺の怖さは、騙し取られた財産が元に戻ってこないということだけではありません。最も恐ろしいことは、心をひどく傷つけられてしまうことです。かわいい息子のために、孫のために、何とかしたいと真剣に考え悩んでお金を工面したのに、騙し取られた後には、その息子や孫から、何をやっているんだ、あれだけ気をつけろと言っていたじゃないか、などと責められ、子や孫との関係が破綻して、実際に自殺まで追い込まれた高齢者もいるのです。詐欺電話は必ず皆さんのお宅にもかかってくると認識してください。そして誰もが被害者になりうることを忘れてはなりません。特殊詐欺を人事とせず、自らのこととして真剣に考え、常に心の備えをしてください。騙し取られてしまった財産、子や孫との大切な絆は二度と戻ってこないのです。 ストップ特殊詐欺。電話でお金やカードの話が出たら、それは詐欺。被害防止の第一歩は、詐欺被害を一言としないことから。防止力の連鎖、チェインオブディフェンス、四つの言葉が鎖のようにつながっています。手口を知る、情報の共有、冷静に行動する、地域の防犯力向上。特殊詐欺根絶には、日々進化する新たな手口を学び、備え、その情報を共有して、地域の防犯力を高める防止力の連鎖が重要です。進化する新たな詐欺の手口。テレビや新聞などで連日注意喚起が行われているにもかかわらず、被害が増えているのは、犯人が新たな手口を次々と考え出していることが原因の一つです。犯人グループは手口が広く知れ渡ってくると、すぐに新たな手口を考え出してきます。最近の被害の傾向を見ると、振込詐欺が銀行の窓口で未然に防がれることが増えたためか、金融機関や警察になりすまし、キャッシュカードが不正に使用されている、すぐに手続きが必要などと不安を煽り、その後自宅へ訪問し、カードを騙し取るキャッシュカード詐欺等の被害が急増しています。相手が誰であろうと、どんな話であろうと、突然電話をかけてきた相手から、お金、キャッシュカード、暗証番号といった言葉が出た時点で、これは詐欺、と警戒心を持ってください。また、地震や集中豪雨などの大規模な自然災害発生時の義援金や、オリンピックの開催、マイナンバー制度などといった直近の社会情勢に便乗した特殊詐欺の被害も報告されています。いずれにしても犯人はあの手この手で新たな手口で詐欺を行います。少しでも不安になったら一人で悩まず誰かに必ず相談するようにしてください。静岡県内の特殊詐欺の被害額は静岡県警調べで令和元年で被害総額6億1797万円です。町内での特殊詐欺被害発生状況は、平成30年、オレオレ詐欺2件、架空請求詐欺5件、7件合わせて792万円。令和元年、オレオレ詐欺1件、キャッシュカード詐欺等2件、3件合わせて被害額680万円。令和2年3月10日現在、架空料金請求詐欺1件で被害額は5000万円です。令和2年から架空請求詐欺は架空料金請求詐欺に名称が変更になりました。静岡県裾野警察署生活安全課長小林哲也警部のお話。特殊詐欺の多くは犯人からの一本の電話から発生します。電話はいつも留守番電話に設定して、知らない番号の着信には出ないようにしましょう。また、迷惑電話防止装置の設定も有効です。特殊詐欺はなぜ減らないのか。被害の実態を分析。特殊詐欺に関する私たちの意識や被害の傾向などを調査しました。そこには驚きの実態が。平成29年、内閣府特殊詐欺に関する世論調査で、あなたは特殊詐欺の被害に遭うと思いますか?という質問に、自分は被害に遭わないと思うと答えた人の割合は 80.7% でした。70代以上の女性、あなたが特に狙われています。犯人は、女性の優しさにつけ込む?性別で見る被害者の割合、女性 76%、男性 24%。年齢で見る被害者の割合、60代 15%、70代以上 68%。Be attention、ここに注目。被害者のうち高齢者の割合は、83%。 3つの不安が狙われる。高齢者は一般的に お金、健康、孤独の三つの不安を持っていると言われています。犯人は言葉巧みにこれらの不安を煽り、親切に接し信用させ、あなたの大切な財産を狙います。高齢者は自宅にいることが多いため、特殊詐欺や悪質商法の被害に遭いやすい特徴があります。お気をつけください。今注意すべき特殊詐欺はこれだ。昨年、静岡県内で発生した特殊詐欺を分析すると、オレオレ詐欺が 56%、キャッシュカード詐欺等が 24%、架空料金請求詐欺が 15% となっています。ここでは、この3つの詐欺の代表的な手口を紹介します。1. オレオレ詐欺。子や孫になりすまし電話をかけ、携帯を変えたと新たな番号を伝えます。数日後、会社でミスをしてお金が必要になったなどとお金を要求します。警察官や弁護士などが次々と電話をしてくる劇場型の手口もあります。現金を金融機関などで振り込ませる振り込み型から、自宅や指定場所で直接現金を受け取る現金受け取り型へ犯行の手口が変化しています。もしもし、母さん、俺だけど。太郎かい？声がなんだか変だよ。風邪で喉の調子が悪いんだよ。ところで、携帯を変えたから新しい番号をメモしてね。数日後、プルプル、プルプル。会社の小切手が入ったカバンをなくしてしまった。すぐに100万円払わないと仕事をクビになる。今から上司が行くからお金を渡して。太郎くんの上司の〇〇です。お金を受け取りに来ました。よろしくお願いします。2. キャッシュカード詐欺と、オレオレ詐欺と同様の手口で接触し、金融機関や警察などを名乗り、キャッシュカードが悪用されていると不安を煽り、その後自宅を訪れカードを騙し取ります。また最近はその場でカードを封筒に入れさせ、カードと暗証番号を書いたメモを入れて開封せず保管してくださいと話している隙に、別の封筒にすり替えてカードを奪う窃取手口が多発しています。3. 架空料金請求詐欺。インターネットサイトの利用料金が未納、総合消費料金に関する訴訟最終告知、裁判、訴訟、強制執行などと記載された架空の請求を送る。内容を確かめるため連絡すると、個人情報を聞かれた後、料金を請求してくる。20代から30代に被害者が多い。有料動画の未納料金が発生しています。総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせといったこれらの請求書、告知書には、何の料金か不明、契約会社が不明、嘘の管理番号、脅し文句で不安にさせる、期間が短く考える、相談する時間を与えない、公的機関からの通知と思わせるなどの特徴があります。
特集を続けます。あなたを狙うのは特殊詐欺だけじゃない。悪質商法にも気をつけて。長泉町では昨年、悪質訪問販売に関する相談件数が国や県と比べて5倍となっています。ここでは町内で多発する点検商法と不用品買取商法を紹介します。点検商法の一例を紹介します。瓦の無料点検。屋根瓦や床下を無料で点検すると家に上がり込み、嘘の点検結果で不安を煽って契約を急がせます。近所で工事をしていたら、お宅の屋根瓦が傷んでいるように見えたので、声をかけさせていただきました。は？地震や台風により瓦が落ちると大変です。今なら無料で点検します。無料なら見てもらおうか。点検後、かなり傷んでいて、すぐ直さないと危険。通常100万円かかりますが、今日なら特別、 50万円で契約できます。
お得だ。契約します。
夕方。お父さん、この契約書は何ですか？
これ、詐欺じゃない？
え？契約金は払ってしまったよ。
次は、不用品買取商法の一例です。狙いは貴金属。不用品を何でも買いますと電話し、自宅で強引に貴金属の査定を要求します。査定を了承するまで長時間居座るため怖くなり、つい貴金属を見せてしまい、不当な金額で買われてしまいます。古い靴はありませんか？高く買い取ります。
履かない靴があったな。
お金になるなら孫のお小遣いにしよう。
靴はいいから宝石を見せて無料で査定します。
ありません。
待ってますから探してきてください。
いつになったら帰るのかしら。
怖いから見せてしまおう。
これはメッキ。この石は模造品。全部で2000円。
こんな具合に言葉巧みに騙されてしまいます。
断りきれず契約してしまったらクーリングオフ。クーリングオフは訪問販売や電話勧誘販売などで商品を買った後でも契約を解除できる制度です。契約の種類、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、店舗以外で貴金属などを買い取る、長期継続サービス、エステ、結婚相手紹介サービスなど、契約解除可能期間8日間、契約の種類、内職商法、マルチ商法、契約解除可能期間20日間、契約解除は契約書を受け取った日を含めて、契約解除可能期間の期間内に書面で通知する必要があります。店舗での販売、通信販売、使用済みの消耗品、現金で3000円未満のお支払いの場合はクーリングオフできません。ただし、通信販売で返品特約の表示がない場合は、商品等を受け取った日から8日以内は契約解除できます。多発するインターネットトラブル。今やインターネットは私たちの生活に欠かすことができないものとなっています。特にスマートフォンの普及により、高齢者を含めた幅広い世代で通信販売の利用、個人売買、オークション、フリマアプリなどの取引が行われるようになりました。しかし、その一方で、インターネットでのトラブルが多発しています。お試しで購入したつもりが定期購入に。初回お試し500円と書かれた化粧品のサイトを見つけ申し込んだ。その後、商品を受け取った際に同梱されていた書類に次回の発送日が記載されていた。確認すると6回の定期購入で期間内の途中解約はできないと書かれていた。こんな時、ここに注意です。小さい文字まで見逃さない。定期購入が条件であることや、期間内は途中解約できないことは、分かりにくい場所に小さな字で記載されている場合があります。最終確認画面までしっかり確認。注文最終確認画面で定期購入が条件か、途中解約や返品はできるかなど、契約内容を必ず確認しましょう。商品が届かない。通常5万円以上のブランド品のコートを 80% オフで売っているサイトを見つけ注文。記載されていた個人名義の銀行口座に代金を振り込んだが、いつまで経っても商品が発送されず連絡もつかない。こんな時はここに注意。詐欺サイトの見分け方。
1、不自然な URL、https:// のように S がない。2、通常使用されない旧字体が混じっている。3、極端な値引きがされている。4、支払い方法が銀行振込のみ、振込先が個人名義のみ。5、機械翻訳したような不自然な日本語。6、住所が番地まで記載されていない。7、電話番号がなく、連絡先がメールのみ。電話番号がある場合でも、常に留守電でつながらない。8、口コミの評価が極端。特殊詐欺、悪質商法を防ぐ基本の木。自分や大切な人が被害に遭わないために、今すべき5つの対策。日々、巧妙化する特殊詐欺と悪質商法。その手口は複雑で、簡単には見破られないものに変化しています。このような状況の中で、私たちはどのようにして自分の財産を守ればよいのでしょうか。もちろん、行政も対策を行っていますが、犯人はそれをかいくぐって新たな手口で騙してきます。このため、被害を防止するには、今一度私たち一人一人が被害を自分ごととして危機感を持ち、最新の手口を知り、その対策を身につけることが大切です。ここでは、被害に遭わないための5つの基本を紹介します。1、電話で犯人と話さない。犯人からの最初の接触の多くが電話での連絡です。在宅中でも留守番電話設定にしたり、ナンバーディスプレイを利用して、知らない番号の電話には出ないようにしましょう。また、犯人は自分の声が残ることを嫌うので、録音機能も有効です。本当に必要な連絡は、留守番電話にメッセージを残します。家族や友人には、いつも留守設定にしていることを事前に伝えておきましょう。2、玄関の鍵を開けるときは慎重に。訪問者を一度家に入れてしまうと、長時間居座られて断りにくくなります。悪質訪問販売の被害に遭わないために、訪問目的が明確でない方は、簡単に家に入れないようにしましょう。基本的にはインターホンで対応し、ドアを開けるときはドアチェーンをしたままにしましょう。また、公的機関を名乗る相手でも、身分証明書を必ず確認して、少しでも不審な点があれば、所属先にお問い合わせください。3、電話188と、電話#9110をメモして、目のつく場所に貼る。皆さんは、この番号をご存知ですか？これは、特殊詐欺専用相談電話の番号です。相手が誰であろうと、お金、キャッシュカード、暗証番号といった言葉が出たら、怪しいと警戒心を持って冷静に対応してください。また、少しでも不安になったら、すぐにこの番号に電話してください。お金を下ろす、払う、その前に、かけてみてください。消費者ホットライン、電話、188、いやいや、もしくは、警察相談専用電話、電話、#9110 です。4、情報共有と地域の絆で防犯対策。普段からの地域での交流やご近所付き合いが、犯罪の予防につながります。お互いに相談しやすい環境を作っておくことが大切です。これは詐欺や悪質商法以外の防犯にも有効で、地域全体に犯罪を寄せ付けない効果があります。両親と離れて暮らす方は定期的に連絡を取り合い、日頃の様子を把握しておくことが重要です。 お互いの近況が分かっていれば、犯人が息子や孫を名乗って電話をしてきても異変に気づけるはずです。5. 被害に遭っても諦めない。被害に遭ってしまったら、できるだけ早く警察や消費者センター、暮らし環境課にご相談ください。家族に迷惑がかかるから黙っていよう。詐欺に引っかかって恥ずかしいと思う気持ちがあるかと思いますが、相談することでクーリングオフ制度で契約を解除することができたり、警察や消費生活専門相談員の助言によりお金を取り戻せる場合があります。また、その情報を共有することで新たな被害防止につながります。参考、参照、警察庁、静岡県警察資料、静岡県発行、暮らしの目、ほか。長泉町を犯罪者に狙われにくい町に。犯罪者に狙われにくい町とは、どんな町でしょうか。データによれば、犯罪者が犯行を諦めた理由の1位が、近所の人にじろじろ見られたから、と報告されています。防犯の基本は個人での対策です。しかし、現状は個人の対策だけでは防ぎきれない状況となっています。そこで大切になることは、地域全体での防犯対策です。一人一人の力は小さくとも、地域全体で協力して対策を行えば、大きな抑止力となります。自治会のコミュニケーションが活発な地域を犯罪者は敬遠するのです。日頃から近所の方と目と目を合わせて挨拶を交わし、また自治会での活動に積極的に参加して連帯感を高めておくことで、地域の防犯力が向上します。特殊詐欺や悪質商法は今後も新たな手口が出てくることが予想されます。被害に遭った多くの方が、まさか自分が騙されるなんて、と言っているように、少しの油断が被害につながります。今一度、一人一人が詐欺被害は自分ごととして、危機感を持つことが大切です。迷惑電話非着信装置の端末料、設置料金、月額使用料を全額補助します。この装置を設置することで、自動的に悪質電話の着信を拒否します。対象、65歳以上の高齢者のいる世帯、または療育手帳所持者のいる世帯、固定電話で電話番号表示サービスを利用することが条件です。費用、申請年度末日まで無料です。一人で悩まないで、まずは相談。町では消費生活相談員を配置して、消費者と事業者との間に生じた疑問や苦情について、公正な立場で相談を受け付けています。相談窓口、平日午前9時から午後4時、所、役場、3階、暮らし環境課。出前講座で特殊詐欺を学ぼう。特殊詐欺や悪質商法の手口や対処法、消費生活の諸問題などについて学びます。対象、町内在住の10人以上のグループ。問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。情報ステーションプラス、新型コロナウイルス感染症、相談窓口をご利用ください。健康に関すること。病院にかかる前に一度ご相談ください。帰国者・接触者相談センター。対象、風邪の症状や 37.5度以上の発熱が4日以上続いている方。強いだるさや息苦しさがある方。高齢者や基礎疾患等がある方で、これらの症状が2日ほど続いている方、感染が疑われる場合、 帰国者、接触者の専門外来を紹介します。問い合わせ、東部保健所、電話 090-7038-4727。平日午前8時30分から午後5時15分。それ以外の時間は、電話 090-3309-6707。新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談窓口、対象、自身の症状に不安がある方など、問い合わせ、県疾病対策課、電話 054-221-3296、または電話 054-221-8560、平日午前8時30分から午後5時。中小企業支援に関すること。県では新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受ける恐れのある中小企業を支援するため相談窓口を設置しています。資金繰りに関する相談窓口。問い合わせ。県商工金融課。電話 054-221-2525。経営に関する相談窓口、問い合わせ、県経営支援課、電話 054-221-2806。雇用に関する相談窓口、問い合わせ、県労働雇用政策課、電話 054-221-2825。差別、いじめに関すること、子ども向け、いじめの相談窓口、対象、新型コロナウイルス感染症を理由にいじめを受け、辛い思いをしている方、問い合わせ、24時間子ども SOS ダイヤル、電話 0120-078310。 ふれあい、ウォーキングに出かけよう。健康づくりのため、ふれあいウォーキングに参加しませんか？時、4月16日木曜日、コース、南一色コース、距離 7km、集合、解散、長泉中央グラウンド。次から、時、コース、距離、集合、解散の順でお伝えします。5月21日木曜日、楽寿園コース、6km、勤労者体育センター。6月18日木曜日、上長久保桜畑コース、8km、長泉中央グラウンド。9月17日木曜日、駿河平コース、7km、駿河平自然公園第一駐車場。10月15日木曜日、下戸狩りコース、5km、長泉中央グラウンド。11月19日木曜日、ジオサイトコース、北コース、8km、長泉中央グラウンド。集合時間、午前9時、直接集合場所にお越しください。終了時間、午後1時、予定です。コースにより異なります。参加費、無料。持ち物、タオル、飲み物など。なお、11月19日は昼食持参でお願いします。実施の判断は当日集合場所で行います。雨天中止。距離は変更になる場合があります。12月以降の日程は9月頃広報でお知らせする予定です。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5575。ここでテープを裏返してください。